もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です、はい。
お世話になります。
最初に年齢を教えてください。
はい、64歳です。
64歳。結婚してます？
一人です。
ずっと一人、離婚して一人？
離婚しました。
何年前ですか？
約18年前です。
で、お子さんは？
長女、それから長男です。
で、今はお一人で暮らしてんの？それとも、は
い、パートナーと二人です。
そうすると結婚はしてないけど一緒に暮らしてる。
そうです。
はい。はい、パートナーの方は何歳ですか？
二つです。66歳です。
66歳ですか。はい、はい、分かりました。で、どんな相談ですか？
はい。私が、3年前ですね。
はい。
脳出血で倒れまして。
はい。
まあ、仕事の、その時点で辞めまして。
はい。
同僚だった今のパートナーに、助けてもらって今まあ生活している状況なんですけども、
はい、
リハビリ等を続けて今いるんですが、
はい、
体の方はまあ少しずつ良くなってきたかなというところに、来て2週間ほど前ですか、もともと緑内障を患っていましたので、
はいはいはい、
眼科医の方からも検査も受けた上で、
うん、
進行についても、
うん、
内容をついていましたので、
うん、
さほど心配してなかったんですが、
うん、
突然失明という言葉を告げられたものですから、私自身がここへ来て落ち込んでしまって何も手がつかない状況というか、どうしたら今後や立ち上がることができるかなっていうところのご相談なんですけども。
いや、それは本当に大変だけれどもね、この状態の中で自分の気持ちをどうやって上向きにさせたらいいかなって考える、その心の姿勢そのものがすごいですよ。
それと同時に私が今落ち込むのは、
うん、
私の今まで生きてきた生き方に対する反省と、悔やんでも悔やむことができない生き方、これに対して本当に取り返しがつかないっていう、ここに対しての反省というか、それがもう絶えず頭の中に。
なるほどね。いや、だけど反省っていうけれどもね、自分の運命を受け入れられないですよ、それは。それはちゃんと自分の運命を受け入れて、でしかもそこで失明という言葉まで、お医者さんが言った言葉ですか、これ。
そうです。点字を習うことと、
うん、
それから盲導犬の予約を考えるようにと、それを3度ほど言われたんです。
うん、
からもう最初に言われた時は、私はもう あくまでもそれは、まあ、一般的におっしゃってるのかなと思ったんですけども、
うん、
まあ、3回目はもうある程度、身近に迫ったものだということが分かりましたんで、
うん、いやー、それね、そのことを聞いてテレフォン人生相談に電話をかけてくるっていうのはね、不当不屈の精神です。それからもう一つ、パートナーがすごいね。
本当に前向きな人ですから、後ろ向きなことは一つも言いませんので。
あのね、こんだけ素晴らしい人に出会えたっていうことは、あなた自分の人生は辛すぎると思うかもしれないけれども、ずっとずっと意味のある人生を送れるよ、あなた。
先生、正直私は今それに気がついたと思うんです。本当に私は病気になる前は本当にいい加減な生き方をしてきたと思ってるんです。それがこの病気になって初めて、
うん、
いろんなことに気がついて反省をして、今本当に後悔してるんですけども。
後悔はいいけれども、今までのいろんなやってきたことの意味がはっきり分かってきたわけでしょ。
そうです。
フランクルという人がね、
はい、
どんな病気にも意味があるって言ってるんです。で、人間を最後に救うのは何かって言ったら、意味への意志なんです。だから脳出血になって倒れた、これは辛いことですよ。 でもその辛い中で緑内障にかかって目を失うかもしれないの恐怖感もある。
ありますね。
でもこの恐怖感を乗り越えるのが意味への意志なんです。だからフランクルが最高の価値と言ったのは意味への意志なんです。そしてこの脳出血であろうと緑内障であろうとこれには意味があるんだということが分かれば乗り切れるんです。
分かりました。
それで今日はですねスタジオに弁護士の野島理恵先生がいらっしゃってます。
はい、
ご意見を伺ってみてください。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、今お話を伺っていて、
はい、
今までの生き方について問い返しがつかないとかねおっしゃるけれども、具体的にはどんなことが取り返しがつかないんです？
例えばですね、私が社会に出た頃はバブル期でしたから、企業も普通に働ければそれなりに収入も得ることができましたから、一生懸命働くこともなかったっていうのはこと、それから私自身が人間関係やっぱり年を取りにつれて協調性っていうんですか、そういったものがうまく取れなくなってきた、で仕事もリストラで自分で独立してその頃からこうなんて言うんでしょう、収入を得るということに目が向いてしまって、人との関わりっていうものをとにかく考えずに来てしまった。ですから人とぶつかることに対して何とも思わない。離婚をしたのももう本当に家族を捨ててしまったというような離婚だったんですね。それもこの病気になってこうやっと分かったっていうのが今の私だと思うんですね。
なるほど。
ですからもう全てが私のいい加減の言い方が招いたこの病気じゃないかと、もう本当に神が与えた私に対する試練だと私は思っているんですね。
なるほどね。そういうことをパートナーの方には話されたんですか？
はい、話しました。
なんておっしゃいました？
もう済んだことは考えるんだと、もうこれからのことが大切だと、そう思うなら今からの考え方を全て変えなさいと、
でこの失明の危機という点についてはパートナーは何ておっしゃってます？
今日明日失明するわけではないんだから、そんなことを今考えるなと、今やることは少しでも治る可能性があること、新種を伸ばせる可能性がある治療なり、あるんであれば、それを探して行くようにしようと、いうことで彼女は、インターネット等で調べて、くれているのが今の状況なんですけども、私としては、前日このもう状況は変わらないと思うよと言ってしまうのは私の今の悪いところなんですけども、
ただまあ変わらないと思うんだったら今からできること、例えば目が見えなくなった時に備えて展示をこうねやるとか何らかの準備っていうものはあるんでしょうね。
そうですね。ですから展示ももちろん言われましたし、病院の方ではロービジョンというそういったものに入るようにと言われたんですけども、私自身がそれを受け入れることができないっていうのが今の状況なんですね。
こんなことを申し上げるのもなんですが、世の中には誰のせいだとか誰がくれた罰だとか何か原因があってこうなんだとか、そうじゃなくてもこれは仕方がないことなんだっていうことがあると思うんですね。やっぱ仕方がないって思えることを思った方が多分楽になることっていうのはあると思うんです。で、まあ緑内障のご病気っていうのもいろいろ思われるかもしれないけども、一つの仕方のないことではあると思うんですね。それをまあどうやって受け入れるかってことで、まあ今ご自身もおっしゃってたけど、そのやっぱりまあ彼女さんに非常に感謝しておられるっておっしゃってましたよね。
そうですね。
その感謝はパートナーさんには伝えてらっしゃいます？
え、 それは、
うん、
はい、
やっぱりパートナーさんだけではなく病院の先生とか病院の看護婦さんとかそういう人たちにできるだけ多く感謝を伝えていった方がいいと思うんです。
そうですね、
いろんな方を見ているとこんな目に遭ってるけどこの人がこうしてくれてよかったなとか、こんなひどい目に遭ったけれどもここに入れてよかったなとか、そういうのを一個でも多く思い出せると人間だんだんその事態を受容できるようになっていくような気がするんですよ。なかなかそういう気にもなれないかもしれないけれども、今の事態を受容できるようにするっていうことが多分一番先なんでしょうね。ただ私もいろんな方を見てて思うんですけど、今のパートナーさんが素晴らしいっていうのはそれはあなたがそれに値する方だからだと思うんです。
そうでしょうか。
過去に人とぶつかることを何とも思わなかったっておっしゃってたけど、
そうです。
でもそういう過去があったから今のパートナーさんにも巡り会えてるわけですよね、ある意味。そういう意味ではこれからその適当だった過去とか浮ついていた過去っていうのを正解にしていく余地っていうのは多分まだまだあなたにはあって、それは失明っていう事態があったけれども今良かったなっていうふうにあと何年か後に思えるように、その方と一緒に治療にも努力し、万が一ダメだった時のことにも努力し、そういうふうにされていけばきっとそういうふうに思える日が来ますよ。うん。
ありがとうございます。
だからパートナーさんに感謝して、
はい、
また病院の方、今あなたをね一生懸命治療してくださってる先生とかにも感謝して、この事態を少しずつ受け入れられるように希望を持ってやっていってみてください。
はい、わかりました。
はい、じゃあちょっとまた加藤先生に変わりますね。
はい、今の地元先生にいい話を伺いましたね。
はい、
あなた自身がそういう人だからそういうパートナーにあったんだろうと思います。失明ということはものすごい恐怖だろうと思いますけれども、たまたまこのテレフォン人生相談を聞いている人がカルト集団に入っていて、テレフォン人生相談を聞いて、あれなんか俺たち今やってることおかしいんじゃないかなって言ってそのカルト集団抜けたんですね。それでその後両方の視力を失ってしまったんですけれども、その人がくれた手紙はですね、今私は地下鉄の中にいて心は歓喜に満ちていますという手紙をくれたんです。それは先ほど言った意味への意志なんですよ。自分がカルト集団に入ってしまったのも意味がある、そして視力を失ったのも意味がある、必ず自分の人生には意味があるんだという、その意味への強固な意志が彼を支えてんだと思います。ですからあなたも必ず自分の人生には意味がある、私の今のこの苦しみには意味がある、この態度を決して忘れないでください。
わかりました。
はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。
最高の価値は意味への意思です。